ライフイズ地域の幸せ漢方。さて、ライフイズ地域の幸せ漢方は地域道薬局赤座地域先生にお越しいただいております。地域先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
地域先生、
はい。
ちょっと昨日ぐらいからくしゃみがすごく増えている方多いんじゃないかと思うんですが。
すごいですね。もう目はかゆいし鼻がむずむずするし、もう本当花粉症の方は大変だと思います
ですね、はい。まあ辛い季節がやってきたと本当ね、はい、大変な苦労されてらっしゃる方も多いことだと思いますが、はい、ぜひ皆さんもこう漢方でね、はい、根本治療をぜひ心がけていただければと思います。
は
い、
先月花粉症についてお話しさせていただいて、はい、早速お客様が来られて、
はい、
高校生のお子さんだったんですけれども、お母さんと一緒に来られて、本当になんかお母様がね、お子さんの体のことを本当に心配されて、漢方の方が体にいいからって来ていただいてすごく嬉しかったです。
あ、そうなんですね。ぜひね、即効力があるものもあるかと思うんですが、漢方薬。
そうなんです。漢方ってなかなか効かないんですよねって言われたんですけども、よくよく症状とかを聞いてみると、即効性があるような漢方薬と一緒に飲むと、本当に元気になりましたということも言っていただいています。
よかったですね。はい。だって葛根湯なんて本当に、
はい、飲んだらすぐ暖かくなりますし、肩こりも取れますし、いいやつなんですよ。いい漢方なんですよ。
ゾクゾク感もどっか行っちゃいますしね。
そうなんです。
いい漢方ですよね。特に速効力のあるものもありますし、はい、じっくりじっくり毎日欠かさず飲み続けることによって体質が改善されるっていうことも、はい、もちろん漢方のいいところでもあるかと思いますので、ね、はい、長いお付き合いをぜひしていただきたいと思います。
はい、お願いしたいと思います。
はい、さあ、今月のテーマです。
はい、今日は妊活をテーマにお話しさせていただきたい。
はい、森山中の大島さんが妊活に入りますからしばらく活動をお休みしますって、ね、
そうなんです。
芸能活動を休止されて妊活で見事、
はいはい、
お子様に恵まれて
すごく幸せそうでしたね。やっぱり一昔前まではこの妊活をする自体がとてもなんか恥ずかしいし、辛いなっていう印象があったんですけれども、今そういった芸能人の方がこうやってアピールしてくれることで、とってもね、女性の皆さんが、積極的に治療に、ね、はい、受けやすくなっている世の中だと思います。
本当そうですね。はい、さて、ただ、妊活って言っても、はい、じゃあ何をすればいいのっていうふうに皆さん思われてらっしゃるかもしれませんけれども、
はい、そうなんです。そもそも、昔はね、こんなに妊活をする人って少なかったんですけれども、これだけ妊活をしていく人が多くなった理由なんですよね。まず結婚年齢が高くなってきていることで、不妊に悩む人が増えています。
というのもやっぱり女性が社会で活躍してらっしゃるってことも背景にあるでしょうね。
だからキャリアを積んでしっかり仕事をして、そして、素敵な方と巡り合って結婚してふと子供を作ろうと思った時になかなかできない。
そうですね。
はい、だから自分が仕事をしてきたことに対しての、ちょっと後ろめたさもありの、もっと早く産んどけばっていう気持ちもありますけれども、それはさておいて、今できることを一生懸命にって頑張ってる方が今多いと思います。で、漢方っていうのは血の道といえばね、漢方薬がいいんじゃないかなってうすうす皆さんの、情報の中にはあると思いますが、一昔前は冷え症はね、良くない、こう熱が不足した状態にあって冷え症だからできにくいっていった方が多かったんですけれども、最近はですね、逆に熱が過剰になった状態で不妊に悩んでらっしゃる方がいらっしゃいます。
ですね。
はい、でそういった方の原因っていうのが、多飲過食、たくさん飲んでたくさん食べる方なんですけれども、胃腸がオーバーワークになったりして、あとは仕事が忙しくて、不眠であったりとか、忙しさでストレスが溜まったりすることによっての月経異常というのが起きています。そういった方っていうのは病院のホルモン治療っていうのはどっちかというと基礎体温を上げたりとかする熱をこう加える治療が多いので、なかなか結果が出にくくなっています。 でそういった時に漢方薬によって冷える方は、熱が不足している方は熱を、上げていく、逆に熱が溜まってこもっている人は、熱を下げていく、こう真ん中のちょうどいい状態に持っていくのが漢方のいいところですので、漢方薬を併用しながら、妊活を進めていただければと思っております。
先ほどあの多飲多食、
はい、
なんかこう食べ物で、はい、胃の中に入っていって、はい、まあ、そこから吸収されてっていうことだと思うんですけど、食べ物もそうやって妊活に関係してくるんだなっていうのはなんとなく見えましたね。
そうですか、うん、そうですよね、皆さんあんまり食べ方が妊活というか妊娠率に関係してないというふうに思われてるんですよね。はい、実は妊活の中には病院で治療をするということが、まあ、第一選択で取られる方多いですけれども、2番目に食事や生活を変えることが非常に妊娠に近づくということが結果が出ています。例えば今ビールなんかも、はい、もう一年中宣伝してますし、うんうん、飲みますよね。
一年中冷たい状態で飲んでらっしゃいますよね。
そうですよね。あれは何度ぐらいなんでしょうね、5度ぐらいでしょうか、うん、それをまあ何リットル飲むでしょうか、一気に 100cc ぐらい。
何リットルは多分入らないですね。急には
100cc とか 200cc 飲んだ時に、うん、この胃の、うん、そのすぐ10センチぐらい下に子宮があるわけで、
結構そんなに密接してるもんなんですね。
そうなんですよね。ちょうどおへその、うん、握り拳1個下が子宮になるんですけれども、本当にあのびっくりすると思います。子宮が
冷たみたいな
感じになると思いますね。そういったすごく冷やしすぎたり、それから辛いものとか熱いものを食べすぎたりとか、あの非常にこう胃の消化にですね、熱を上げていくと、今度はこう蒸される状態になってですね、子宮が今度熱すぎるとか、そういったこうちょうどいい卵にちょうどいいっていうところがなかなかできにくい生活をしてらっしゃる方が多いと思います。
卵の話が出ましたが、はい、要するに卵を持たなければいけないわけですよね、はい、
そうなんです。卵巣にある卵本当に1回の排卵で何個の卵がなくなるかご存知ですか、
うん、1回1個じゃないんですね。
そうなんですよ。1回1個出るんだけども、うん、この1個は1個が出るために何個の卵がダメになってるかというと、1回1000個ダメになってるんです。
はい、
何百万も私たちは卵を持って、あのお母さんの体から生まれてくるんですけれども、1回の生理で1000個ずつなくなっていくんです。はい、
それはあのどうにかしてまた増えるもんなんですか。
もう増えないんです。
増えないんです。
もう増えないんです。
持って生まれたもの
から
どんどん引かれていくわけですね。
そうなんです。で、一体どのぐらい卵が残っているのか知りたくなりますよね。
私自身知って、例えばですよ、
はい、
例えばもう残された卵はほとんどありませんとかって言われちゃったらショックですよね。
そうなんです。で、その検査をやっぱりその妊活の方は受けられるんですよ。この AMH っていう値なんですけれども、残された卵から出るホルモンの量を測るんですね。でもその30代でもこの卵の量が少ないって出る人もいれば、40代で、まあ、ちゃんとありますっていう人も様々なんですが、あの実はこの AMH って下がってるから、低いからといって妊娠できないわけではないんです。あの段ボールの中に、あの夏なん、ん冬ですね、みかんがたくさん、ね、段ボール1個で買う時代の私たちなんですけれども、はい、この卵巣年齢が若いというのは、段ボールの中にたくさんの、まあ、卵っていうか、みかんがあるっていう状態なんです。で、AMH が低いというのは段ボールの中にみかんが少ないんですが、じゃあそのみかんの質が腐っているのか、元気なのかっていうのはまた関係ないわけです。残りは少ないけれども、いいみかんがあれば、あるいはいい卵があれば妊娠できる可能性があるわけなんです。
これで少しはやっぱりちょっと希望の光が見えてきますね。
そうなんですね、はい、ただ AMH が低い方は残り少ないその卵、いいみかんの状態を戻した時に子宮の状態を良くしたりとか、そういったお手当てをすることで妊娠率を上げていく必要があるんですよね。で、今あの病院でいろんな自分の体の状態がはっきりと数値化されてくるので、余計に精神的に辛くなるんですけれども、実際漢方薬を飲むことによってで、そのホルモン量が増えたりとか、あるいは体調が良くなったりする方が多いんですよ。 だからぜひぜひその東洋医学によってその体調を整えて、ね、それから、まあ、病院なかなか行きにくい時にもどの病院が自分に合うのかなとか、どの段階で人工授精なのか、あるいは体外受精なのかとか、あるいはご主人の精子について悩んでいる方、友達に誰にも言えないという方が多いんですよね。そういった場合にぜひ治癒軌道に来ていただいて、まず自分の体質を知っていただいて、合う漢方薬を飲んで、そして病院に行く時にもその万全な状態で行かれる方が結果が出やすいと思います。
そうですね、はい、そしていい結果が出れば本当になんかこう、あ、頑張れるっていうね、
そうなんですよね、
その勇気にもつながりますよね。
そうなんです。ただ卵が1個こう出てくるまでにですね、何日かかるかというと180日かかります。
意外と
長い
ですね、
はい、だから14日間で、あの生理が始まって14日間で排卵日と言われていますので、14日間頑張ればいいのかなって皆さん言われるんですが、実はその本当に卵巣からポンと卵が出るまでに180日かかりますので、半年間はね体質改善をしっかりしていただいて、それからタイミングを取っていただければいいなというふうに思ってます。
でも逆に、あの長い期間あると思えば、それだけ一生懸命自分の体をいい卵が出るように頑張れる期間がこれだけたくさん長くあるんだって思えば、
そうね、そうなんですよね。だから長いなと思われるか、今おっしゃったように準備期間があってよかったなと思うかの違いなんですが、そういったことも含めてね、日々一流軌道では皆さん、女性の皆さんを応援しております。
はい、妊活について皆さんぜひ、このまだそんなにね、これから知識も何もないしっていう方でも、もちろん来ていただければ そこ一番いろはのいいから、
そうなんだ、いろはのいいから。でしかも最近増えてきたのが、まだご結婚されてないんですけれども、将来ね、パートナーが見つかった時にすぐ子供ができるように準備してる方が増えてきたんですよ。そういう方ってもうまだね結婚もしてないのに恥ずかしいんですけどっておっしゃいますけど、全然そんなことなくって、本当に素晴らしい考えだなと思って、そういう方大歓迎ですね。
そうですね、はい、やっぱりご自身の体が万全であって、心もそういう風にねちゃんと備えてるよっていうのがあれば、そうなんです、そういうのって相手にも伝わりますよね。
そうなんですよね、やっぱり素敵な女性が多いと思います。
素晴らしいですね、はい、さあその妊活です。
はい、でそういった方に治癒軌道ではタンポポ茶っていうのを、こちらですね、
タンポポ茶って、私も、妊娠じゃなくて出産後に母乳を出すためにタンポポコーヒーっていうのを飲んだ記憶があります、もう10年も前ですけどコーヒー大好きだったんですけど、コーヒーよりこっちがいいよって。
そうなんです、タンポポコーヒーってねカフェインがないですからね、
でこれを飲むことによって母乳が
出やすくなるんです。その通りです。それはタンポポの根っこをほうじて作ったのがタンポポコーヒーで、これをおっぱい出す側です。
はい、はい、出しました。
おっぱい出す側は、出してる時は卵出ないので、そのタンポポコーヒーとは今度は逆にタンポポの葉っぱでできたお茶です。
タンポポってあっちこっち違うんですよ、使えるんですね、
そうなんです。中国ではタンポポの葉っぱもね食べる習慣があるみたいなんですが、実はとても抗ウイルス作用があったり女性ホルモンを良くするっていう作用があるのが葉っぱです。
はい、
で、今はですねこういうふうにアルミパックに入った状態で、は
い、それもお茶になってるんですか。
お茶になっています。でここに切り口がありますので、今手で切って、スタジオの中で、今こう紙コップの中に入れてみます。
外出する時もかさばらなくていいですね。
はい、
これ1回分ぐらいの量でしょうか。
はい、どうぞ、
はい、いただきます。はい、色はやっぱり濃いですね、はい、どっちかというとくすんでる焦げ茶色、
はい、しっかりと煮詰めてありますので、
ね、匂いは
ちょっと香ばしい、
香ばしいです、ほうじ茶を、どうにかしたような感じです。そうなんです、
ハトムギと緑茶でちょっと味をつけてあります。
タンポポっていうのはそんなもともとそんな味はないんですか。葉っぱ
すごい苦いんです、苦いんですか。でも飲みやすくしてあります、
はい、いただきます。あ、 ちょっと甘みもありますね。
はい、そうなんです。
すごく飲みやすいです。
よかったです、はい、でこのお茶を飲むことによって、うん、体外受精の時に卵をこう採卵するんですけれども、その卵の質が非常に良くなっているというデータが実際の病院で出ております、はい、このお茶を、朝と晩とですね、
1パック
、はいはい、本当にお茶なので、うん、どなたにも飲んでいただけますし、今は地域道薬局の妊活のベースになっていますね、はい、
これを朝と晩飲んで、はい、その卵が質が
良くなる、
良くなる、
はい、体外受精しない人は自分の卵がどうなってるか見えないんですけれども、うん、実は今そうやって体外受精するときに培養士さんとかは、まあ、グレードがいいとか、グレードがちょっと良くないとか、そういう卵もそのレベル的に判断されちゃうんですね。
はい、そうですね。
だからなかなかいい卵ができないんですっていうふうにご相談をいただくんですが、そういった時に食べ物をまず変える、
はい、
早く寝る、体を、まあ、温めるのか、まあ、その熱しやすい人はその調節されて、そしてこのタンポポ茶を飲んで、再度やっぱり体外受精とか挑戦されると、まあ、非常にいい卵を取れる率が増えています。
へ
ー、はい、
それがちゃんとデータ化されてるんですね。
そうなんです。でこちらにこれはちょっと、まあ、特殊な例なんですけれども、
はい、はい、あります。
これ50歳で採卵した方が、
ちょっと待って、50歳、
はい、だから今本当に50代でも赤ちゃん欲しいっていう方いらっしゃる世の中になったんですね。
そうですね、
はい、
全然表面が違いますか。
そうなんです。分割の状態が違ったりします。でこっちのデータはその漢方薬とその体外受精の、手段を併用した場合と、漢方薬を使わなかった場合の、まあ、臨床妊娠率の差なんですけれども、こう 50% とかね以上のところにこう黒いのがあるのが、漢方薬と、まあ、この IVF っていうのが体外受精と併用によるもの、はい、で下の方がただ体外受精だけ挑戦したものになりますので、
こんなに違うんですね。
やっぱり東洋医学を併用した方が、
まあ、より、
よりいいっていうデータが今出ています。
妊娠率が、はい、まあ、随分上がってくるということですね、
はい、今体外受精、まあ、顕微受精でも 20% 前後の成功率が 40% ぐらいに上がっているので、かなりいい妊娠率だとは思います。はい、
いやでも本当にこのお茶でまずはこうベースになるっていうことは、すごくなんていうんですか、こちらとしても、
はい、
患者さんとしても気持ち的にお茶だから、
はい、安心っていうか、そうですよね、病院の治療と併用しても併用しやすいとか、入りやすいという方多いと思います。
これ普通で言うと、まあ、さっき先生おっしゃった免疫力を上げたりとか、はい、他にはどんな効果が。
実は肝炎のウイルスに良かったりということで、もともとこの長期先生っていう先生が開発されたんですけれども、
先生はタンポポ先生って呼ばれているらしいですね、はい、タンポポ研究の第一人者。
そうなんです。もともと肝臓のウイルスにいいものがないかということで研究始められたんですけれども、研究中に飲んでいる女性がですね、まあ、非常に妊娠されたりとか、その生理周期が整ってくるというところを、発見されて、より詳しく調べていくとということになりました。あと男性の精神にもね、非常にいい影響があるということも分かっています。
ということはご夫婦で飲まれるとよりいいかもしれないですね。
はい、脳の視床下部から男性も女性もその精巣であったり卵巣であったりというところにこうホルモンが行くんですけれども、こうキャッチするその受容体っていうものが体にあるんですが、この受容体にのこうなんていうのかな、力っていうか、それをアップさせるのがこのタンポポ茶だそうです。だから全くそのホルモンを足すとかそういうものがじゃないので、もともと本来人間が持っているホルモンの感受性を上げるだけなので、副作用が少ないというところがポイントだと思います。なるほ
どね、はい、もう先生はかなりもう長い期間、
はい
はい、まあ、北京の、ね、大学をご卒業されたり、はい、 大阪大学の、ね、はい、あの医学博士号を取得されたりとかって本当第一人者ですね。
そうなんです、うん、でこの先生がこの度4月2日土曜日に、はい、あの袋町にありますまちづくり交流プラザに来られます。
はい、
はい、で、このタンポポちゃんの話や、うん、現代の最先端の生殖医療の話と、うん、そしてそこに東洋医学がどう今役に立っているのかという話をしに来られます、う
ん、すごいですね、はい、中期堂主催の、
はい、そうなんです、
小宝セミナー、なんとこれ無料。
はい、そうなんです。あの望んでらっしゃる方にぜひ今聞きに来ていただきたいんですが、うん、席にやっぱり限りがありますので、うん、できたら予約をしてきてください。
で事前にお電話で予約をお願いしたいと思います。はい、はい、電話番号がフリーダイヤルです。 0120-928-751 0120-928-751こちらの方にお電話いただければと思います、はい、今日はお休みですね。
そうなんです、
明日から明日以降にご連絡いただければと思います。はい、4月2日土曜日のまちづくり交流プラザマルチメディアルームで午前10時30分から12時30分までの2時間の小宝セミナー無料です。
はい、私もおります。
ぜひあの、はい、こう千木先生にね、はい、やっぱ女性じゃないと話しにくいなとかって思ってらっしゃる方も多いと思いますので、ね、はい、
どうやったらいいんでしょうかとかっていう質問なんかも、うん、その皆様を代表して私が千木先生に伺ったりとか、うんうん、あのいろんな楽しくお話をさせていただきたいと思います。うん、で当日はですねタンポポちゃんで赤ちゃんに、ね、恵まれた方なんかのお話も交え、うん、
いいですね、
はい、皆さんと楽しくお話しさせていただければと思っています。
はい、あのぜひ皆さんね和やかな雰囲気だと思いますので、はい、土曜日ではありますけれども、まあ、2時間、午前中の2時間ですからね、はい、ぜひ事前にあの予約でお申し込みいただければと思います。
はい、
いや妊活ですか。
はい、そうなんですね。元気な、ね、お子さんにみんな恵まれてほしいなというふうに思います。
うん、そうですね。はい、確かにあの妊活できたら OK ではなくってやっぱり元気な赤ちゃんに育ってもらいたいっていうのは誰もの願いでもありますよ ね、
そうですね。今アレルギーの子どもさんが多いのでぜひやっぱりお母さんのお腹の中から丈夫に育ってもらいたいなって心から思ってます。
そうですね、はい、そういう時にもう漢方薬安心で安全なものたくさんありますので、
はい、
それでしかもこうご自分のやっぱり体質に合ったものを選ぶというのが大事ですね。
は
い、
大事です。
このポイントがちょっとずれると多分ね、
うん、そうなんです、
全然効かないんですけどみたいな話になりますよ。
そうなんです。で自分一人で頑張らないで、はい、あのこういうことはぜひちょっとオープンにしにくいことなんですけれども、するだけでねちょっと心も軽くなると思います。うんうん、
ほぐれますよね。はい、ぜひ皆さん、妊活ということで、今月お話しいただきました。4月2日ではにはあの小宝セミナーもありますのでぜひ皆さんねお気軽にご参加いただきたいと思います。
はい、
来月から中期先生、3週目は3週目なんですが、はい、お時間が2時間上に上がりますので、
はいはい、
若干時間が変更になります。
遅刻しないように
12時22分の女っていう感じです。
はい、わかりました。12時22分の女頑張ります。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ライフイズ中期の幸せ漢方は中期堂薬局赤座中期先生でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。